本日私たちにくださる神様の御言葉は使徒の働き28章23節から28節です。そこで彼らは日を定めて、さらに大勢でパウロの宿にやってきた。彼は朝から晩まで語り続けた。神の国のことを明かしし、またモーセの律法と預言者たちの書によってイエスのことについて彼らを説得しようとした。ある人々は彼の語ることを信じたが、ある人々は信じようとしなかった。こうして彼らはお互いの意見が一致せずに帰りかけたので、パウロは一言次のように言った。聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の父祖たちに語られたことはまさにその通りでした。この民のところに行って告げよ。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない。確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目は潰れているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り私に癒されることのないためである。ですから承知しておいてください。神のこの救いは異邦人に送られました。彼らは耳を傾けるでしょう。アーメン。本文の中のパウロは今ローマの辺境の安物の納屋にいます。自由の身ではなく皇帝に上訴した未決衆の身分なので、パウロの片方の手首に結ばれた鎖は彼を守るローマ兵士の手首とつながっています。すでに人生の晩年を迎え、老年に持病で苦しんでいたパウロでしたが、主のヒペレテスとマルティスとして人生を終えようと決意したパウロにとって、自分の状況は何の問題にもなりませんでした。パウロがローマのユダヤ教の元老と再び会うことにした日が明けました。朝早くからユダヤ教の元老を含め多くのユダヤ人たちがパウロの安物の納屋に集まりました。パウロは彼らに神様の御国について明かしし、旧約聖書が預言し約束したメシアがナザレのイエス様であることを詳細に説明しました。パウロの話は朝から早くから日が暮れるまで一日中続きました。パウロは2000年のキリスト教の歴史上最も偉大な使徒であり弁証家でした。しかしローマ辺境の安物の納屋でパウロの話を聞いた人々が皆イエス様を信じて受け入れたわけではありませんでした。本文24節によると、偉大な使徒パウロが朝早くから日が暮れるまで一日中伝えた福音を聞いて信じた人もいれば信じようとしない人もいました。同じ空間で同じ人から同じ福音を伝え聞いたのに、なぜある人々は福音を信じ、残りの人々は福音を拒否したのでしょうか。この主題については前回の時間に深く考えてみました。今日私たちが注目すべきことはその後の結果です。本文25節を読んでみましょう。こうして彼らはお互いの意見が一致せずに帰りかけたので、パウロは一言次のように言った。聖霊が預言者イザヤを通してあなた方の父祖たちに語られたことはまさにその通りでした。パウロが預言者イザヤに言及した25節の後半部については次の時間に勉強いたしましょう。この時間私たちが注目すべき25節の前半部は重要な事実を強調しています。人々は公的な広告書は言うまでもなく、私的な記録でも意味のない単語や表現は使いません。ましてや神様の御言葉である聖書は言うまでもないことでしょう。聖書に記録された単語や表現はすべて絶対的な意味を持っていると言いました。パウロは朝早くから日が暮れるまで一日中福音を伝えましたが、 信じた人もいれば信じようとしない人もいたという24節の証言だけ見ても、私たちはその日の結果を十分に知ることができます。しかし本文の証言はそこでは終わっていません。本文25節の前半部は福音を信じた人々と信じようとしない人々、彼らはお互いの意見が一致しなかったと強調しています。韓国語で一致しないと翻訳されたギリシャ語の形容詞アシンプノスは調和をなしていないという意味があります。本部に登場する人たちは皆ローマで暮らしているユダヤ人たちでした。彼らの宗教は言うまでもなくユダヤ教でした。ほとんどが貧しい下流階層の労働者だった彼らが、パウロのもとを訪れたのはパウロが信じる福音に対して関心があったからでした。彼らが朝早くパウロの安物の納屋に集まってきた時には、彼らはこのようにさまざまな面で一致していました。しかし日が暮れてついにパウロの話が終わった時には、パウロが伝えた福音を信じた人々と信じようとしない人々でもはやお互いの意見が一致していませんでした。彼らの間で一致が崩れてしまったのです。そして彼らは別れてしまいました。これは彼らがパウロの安物の納屋からそれぞれの家に向かって帰っていったことだけを意味してはいません。韓国語で帰ったと翻訳されたギリシャ語の動詞アポリオは去る、送るという意味とともに、夫婦が離婚してお互いに決別するという意味でも使われます。パウロが伝えた福音を信じた人々と信じようとしない人々の間で一致が二つに分かれ、彼らの間も二つに分かれてしまったのです。朝早くパウロの安物の納屋に集まってきた時だけでも一つだった彼らが、日が暮れて帰る時には二つに区別されてしまいました。今日の本文がこのように信じた人々と信じようとしない人々がお互いに意見が一致せず、彼らがお互いに区別されたことを強調したのは、それがまさに信仰の特性であるからです。使徒パウロの証言です。ローマ書10章16節17節です。しかし全ての人は福音に従ったのではありません。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたかとイザヤは言っています。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。韓国の聖書では区別できませんが、この聖句のギリシャ語の原文では聞くという意味のそれぞれ違う2つの動詞が互いに対照をなして登場しています。ギリシャ語の動詞アクオは英語では to hear、 つまり耳で聞くという意味です。一方舌を意味する前置詞フィポと聞くという動詞アクオの合成語である動詞フィパクオは、この聖句では奴隷が主人の言葉を注意深く傾聴するという意味で使われました。奴隷は主人の言葉を耳でだけ聞いてはいけません。奴隷は主人の言葉を聞いた通りに実行しないといけません。それでピパクオが英語では必ず行動を伴う to heed と翻訳されています。 パウロは私たちの聞いたことを誰が信じたかというイザヤ書53章1節を引用しながら、神様の選民だと自認するイスラエルの民が実際には神様の福音をピパクをしていないことを指摘しています。神様を信じると言いながら耳で聞いた神様の御言葉を人生では実行していないのです。これを韓国の聖書は彼らが福音に従順でなかったと翻訳しました。パウロにとって信仰はこのように従順でした。この時の従順は新信者クラスでも学んだように神様の御言葉、つまり福音に対する従順でした。従順は言葉ではなく行動で実行することです。パウロにとって行動の実行、人生での実行が伴わない信仰は成立することができませんでした。それが可能になるためにはまずは先行的に福音を知っていないといけません。福音を知らなければ福音を実行する従順は初めから不可能なことです。それでパウロは信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉でによるのですと明かしました。韓国語で聞くことと翻訳されたギリシャ語アコエは耳で聞くという意味の動詞アクオの名詞形です。まず耳で神様の御言葉である福音を聞いてこそその福音を実行する従順の信仰が可能だということです。多くのクリスチャンたちはローマ人への手紙のこの聖句を、神様の御言葉を耳で聞くだけでそれがすなわち信仰であるかのように誤解しています。しかしパウロは決してそのようには言いませんでした。パウロは信仰は神様の御言葉をピパクをすることであり、それが可能になるためにはまず神様の御言葉を悪をしなければならないと言いました。言い換えれば信仰は神様の御言葉を人生で実行することであり、それは神様の御言葉をまずは耳で聞くことで可能になります。このようにギリシャ語では耳で聞くという意味の動詞アクオと聞いた通りに実行するという意味の動詞フィパクオが区別されていますが、韓国語の動詞聞くにはその2つの意味がいずれも含まれています。他の人の言葉を耳で聞くことも聞くことであり、聞いた通りに実行することも聞くことです。あの生徒は先生の言うことをよく聞くという表現はその生徒の聴力が良いという意味ではなく、先生に言われた通りによく実行するという意味です。したがって信仰は神様の御言葉を人生を通して聞くことであり、それは神様の御言葉を耳で聞くことから始まると言えます。見過ごしてはいけないことは、パウロがこの重要な事実を証言しながら私たちの聞いたことを誰が信じたかというイザヤ書53章1節を引用した事実です。旧約時代に多くの預言者たちが神様の御言葉を伝えました。すべてのイスラエルの民は預言者たちが伝える神様の御言葉を彼らの耳ではっきりと聞きました。しかし耳で聞いたことが人生を通して聞くことにはつながりませんでした。イスラエルの民が預言者たちを通して神様の御言葉を聞いたからといって、 彼らが神様の御言葉をすべて信じたわけではないということです。信仰は確かに神様の御言葉を耳で聞くことから始まりますが、耳で聞いたことが必ずしも人生を通して聞くことにつながるわけではありません。むしろイスラエルの民はナザレのイエス様がキリストという福音を耳で聞いたにもかかわらず、そのイエス様を十字架に釘付けにして殺してしまいました。彼らは耳で聞いた福音をむしろ彼らの人生では排斥してしまったのです。ですから神様の御言葉を耳で聞いた通りに人生を通しても聞く人たちと、耳で聞いた神様の御言葉を人生においては排斥する人たちが、どうやってお互いに一致することができるでしょうか。イエス様が3年にわたる交渉外を終える頃にピリポ・カイザリアであったことです。イエス様はキリスト、つまり御子であられるメシアがまさに自分ご自身であられることを弟子たちに確認させてあげました。そして弟子たちに意味深長な御言葉を残されました。マタイの福音書16章24節です。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負い、そして私についてきなさい。キリストであられるイエス様についていくためには、何よりもまず自分を捨てないといけないとおっしゃいました。それまでイエス様が行かれるところにはいつも人だかりができました。しかしその大勢の人々が皆イエス様の御言葉を耳で聞くことはもちろん、人生を通して聞くためにイエス様のもとに来たわけではありませんでした。彼らは飢えた腹を満たしたり、不治の病を治すために、または朝のように乱れた人生の難題を解決するためにイエス様のもとに集まってきた人たちでした。一言で言うと、自分の願いや望みを叶えるためにイエス様のところに来た人たちでした。彼らの目的がまさに自分自身だったので、彼らには耳で聞いたイエス様の御言葉を人生を通して聞く理由がありませんでした。彼らにとってイエス様はただ彼らの目的を成し遂げるための魔法の杖に過ぎませんでした。しかしイエス様をキリスト、つまりこの地に降臨なさった御子として信じるなら、その信仰は当然自分を捨てることから始まらないといけません。ロゴスの主を信じることは、主の御言葉を耳で聞くとともに人生を通しても聞くことであり、主の御言葉を人生を通して聞くためには、それまで自分が主人となって生きてきた自分を先に捨てないといけません。私の財布は依然と空っぽであっても、私を苦しめる持病が良くならなくても、朝のように乱れた人生の難題が全く解けそうに見えなくても、私の耳に聞こえる主の御言葉を人生を通しても聞くために、自分の思い通りに自分の欲望通りに生きようとする自分を捨てること、それが信仰です。私の家の金庫がお金であふれかえり、食事のたびに3回の珍味で腹を満たし、毎日平和な世界を謳歌しても、私の肉体はいつかは腐ってなくなってしまいます。 このことから例外となる人は誰もいません。しかし、耳で聞いた主の御言葉を人生を通しても聞くために自分を捨てることは、私が主の中で永遠に生きる道です。ですから、主の御言葉を耳で聞いて、ずっと自分が主人として生きる人と、耳で聞いた主の御言葉を人生を通しても聞くために自分を捨てる人は、本質的にお互いに合わないのも当然なことです。ローマのユダヤ人たちが朝早くからパウロの安物の納屋に集まってきました。彼らは一日中パウロが伝える福音を彼らの耳で一緒に聞きました。しかし、日が暮れてパウロの話が終わった時に、彼らの中にはパウロが伝える福音を信じた人もいれば、信じようとしない人々もいました。彼らが耳で聞いた福音を人生を通しても聞こうとする人たちと、耳で聞いた福音を人生では拒む人たちに分かれたのです。言い換えれば、福音を人生を通して聞くために自分を捨てようとする人たちと、福音を聞いてからも自分が主人となって生きる人生を固辞し続けようとする人たちに、彼らはお互いに区別されました。彼らはもはやお互いに一致することができなくなりました。しかし、それは少しもおかしなことではありませんでした。信仰はすなわち区別であるからです。旧約聖書で聖なるという意味のギリシャ語の動詞カダシは、本来区別するという意味だと言いました。信仰は自分自身を、自分が主人となって生きてきた従来の人生から区別することです。信仰は自分の欲望が目的だった世界から自分を区別することです。信仰は、その区別は耳で聞いた主の御言葉を人生を通しても聞くために、自分を捨てる時にだけ可能になります。その区別がまさにクリスチャンの神々しさ、聖なるということです。クリスチャンの力は、年俸の額や座っている椅子の高さではなく、この世から自分を区別する神々しさから出てきます。耳で聞いた主の御言葉を人生を通しても聞くために、自分を捨て、この世から自分を区別すればするほど、クリスチャンはもっと神々しくなります。この世から区別されたクリスチャンが、この世で一人ぼっちになるのではなく、この世と区別された神々しさで、むしろ世界を蘇生されること、まさにそれがクリスチャンが追求する信仰と神々しさの逆説です。したがって、パウロから耳で聞いた福音を人生を通しても聞くために、自分を捨てる人たちが、耳で聞いた福音を人生においては拒み、ずっと自分が主人となって生きようとする人たちと区別されるのは、至極当然な結果でした。そして、自分を区別するその聖なる信仰が、時間と空間を超越してつながり続け、本文の時点では300年が経って ついにローマ帝国が新しく蘇生することになりました。ローマ帝国は決して武力によって新しく蘇生したわけではありませんでした。ローマ帝国はの武力はローマ帝国を醜悪な貪欲と罪悪の血で染まらせただけですが、そのローマ帝国を新しく蘇生させたのは、耳で聞いた主の御言葉を人生を通しても聞くために自分を捨て、この世から自分を区別したクリスチャンたちの神々しさでした。彼らのその神々しさを通路にして、主が直接臨在なさったお働きになられた結果でした。元老ピアニストのユン・ミギョン先生のお宅で食事をしながら、その方の演奏と講義を聞いたことがありました。ピアニストの演奏訓練とクリスチャンの信仰訓練を比較した講義でしたが、とても感動的な内容でした。その内容の一部を先生の許可を得てご紹介したいと思います。十本の指はそれぞれ力が違う。親指は力が強いが、小指は弱い。中指は小指よりは強いけれども、人差し指よりは弱く、薬指はそれよりも弱い。このように力がそれぞれ違う十本の指がすべて同一で均等な力でピアノの鍵盤を押すためには、とてつもない訓練が必要である。無駄な力は抜き、基準を満たさない力は強化させて、十本の指の力を均等に配分させるためには、様々な方法で指をいじめてこそ、少しずつ訓練させることができる。自分の指が楽な通りに、指の形通りにしてはいけない。楽譜に合わせて、与えられた音の拍子とリズムに合わせて指を訓練し続けないといけない。進行も同じである。ピアニストが10本の指の力を均等に訓練させるように、信者も神様の御言葉に従順に従って生きていけるように、尖った性格は直し、無駄な力は抜き、傲慢と決起、怠り、脆弱さ、浪費癖などを捨てないといけない。ピアニストの演奏の途中に変な音が飛び出るのは、指の訓練が足りないからであるように、信者が日常の人生の中で不意に癇癪を起こしたりするのは、自分を殺す訓練が足りないからである。出来損ないの子牛、お尻から角が生えるという言葉のように、偉そうなふりをする傲慢な心が訓練を怠らせ、ピアノ演奏であれ進行であれ、結果的に全体をめちゃくちゃにしてしまう。一つ一つ全ての内容が胸に響きます。ピアニストの訓練は、指の立場から見たら、指が自分を捨てることです。親指はもともと10本の指の中で最も力が強いです。親指が自分を捨てることは、自分の力を誇示せずに、ピアノの演奏に合わせて合うように、自分の力を抜くことです。力が最も弱い小指が自分を捨てることは、基準を満たさない力の弱さを当然視せずに、反対に自分の力を強化させることです。十本の指はこのように力が均等に配分されるように、ある指は力を抜き、ある指は力を強化させながら あらゆる方法で自分を捨てないといけません。だからといっていい加減に自分を捨ててはいけません。自分を捨てる基準は常に楽譜です。そのように自分を捨てることを重ねたピアニストの指は、そのような訓練とは無関係で生きる人の指とは区別されるほかありません。ピアニストの立場からは、その区別された指がピアノ演奏に適した聖なる指となります。その区別された聖なる指でピアノを弾くピアニストの演奏は、人の心を動かさないわけがありません。しかし自分を捨てる訓練を全くしていない指が鍵盤を叩くピアノの音は、演奏というよりは聴く人を煩わせる騒音であるだけです。クリスチャンが自分を捨てることもこれと同じです。人々は話の途中で自分自身を指すときにほとんど手を使って示します。しかし指一本だけを使う必要があるときに、人差し指や中指で自分を指す人はいません。小指を使う人はなおさらいません。人々は親指をひっくり返して自分を指します。10本の指の中で最も力が強い親指と自分自身を同一視しているのです。クリスチャンが耳で聞いた主の御言葉を人生を通しても聞くために自分を捨てることは、まさにその親指の心を捨てることです。自分自らが自分の人生の主人になろうとする自己の傲慢、自己の欲望、自己の利己心、自己の虚勢の心を捨てることです。それと同時に小指の心も捨てないといけません。避けたく顔を背けたい謙遜、犠牲、献身、寛容、忍耐、柔和、節制、愛の心を強化させることです。そのような人の人生を通して主がこの世を新しく蘇生させてくださることは言うまでもないことでしょう。信仰は神様の御言葉を耳で聞くことから始まると言いました。もちろん聞くことは目で見ることもまで含めています。神様の御言葉を耳で聞かなければ、人生を通して聞くことは最初から不可能です。では私たちはそれぞれ神様の御言葉を耳でどれだけ聞いているでしょうか。1週間に主日礼拝の1時間だけ耳で聞くことが全部ではないでしょうか。そのようにして私たちはこの乱れた世界でどうやって神様の御言葉を毎日私たちの人生を通して聞き、この世とは区別された人生を生きていけるでしょうか。預言者イザヤは私たちに重要な事実を悟らせてくれています。イザヤ書50章4節です。神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かせて、私が弟子のように聞くようにされる。神様は朝ごとに私たちの耳に主の御言葉を 聞かせてくださることを望んでおられます。私たちは皆朝ごとに聖書を通して神様の御言葉に耳を傾け、その御言葉を聞きましょう。そして耳で聞いた御言葉を私たちの人生の現場で、毎日私たちの人生を通しても聞きましょう。神様の御言葉を私たちの人生を通しても聞くために、毎日私たち自身を捨てましょう。私たち自身を自ら高めようとする親指の心と、自分だけは避けようとする小指の心を躊躇なく捨てましょう。耳で聞いた神様の御言葉を人生を通しても聞くために、私たち自身を捨てれば捨てるほど、私たちはこの世の人たちからもっと区別されるでしょう。しかし、その区別を恐れないでください。それは決して阻害や息を意味しません。耳で聞いた神様の御言葉を人生を通しても聞くために、自分自身を自発的に区別する神々しさこそ、この世を新しく蘇生させる生命の原動力となります。では質問を一つ投げかけてみます。私たちが毎日神様の御言葉を一生懸命に聞き、朝早くから夜遅くまで最善を尽くして生きても、私たちの人生がこの世を少しも蘇生させることができていないなら、むしろこの世の乱れを加重させているなら、果たしてその理由は何でしょうか。私たちが神様の御言葉を習慣的に耳で聞いているからであったり、耳で聞いた神様の御言葉を人生を通しても聞くために自分を捨ててはいても、自分が楽なように適当に捨てているからではないでしょうか。それはクリスチャンをこの世から区別させることではなく、クリスチャンをこの世から阻害させ、生きさせる近道であるだけです。ピアニストがよりよく演奏するために、あらゆる方法を動員して自分の指を捨てる訓練を毎日重ねるように、耳で聞いた神様の御言葉を私たちの人生を通しても聞くために、毎日私たちを打って服従させるまで私たち自身を捨てましょう。私たちの人生がこの世と一致しない不協和音を恐れないでください。耳で聞いた神様の御言葉を人生を通しても聞くために、私たち自身をこの世から自発的に区別してください。2000年前に老いて病んだパウロの人生がそうだったように、この世でたとえ私たちがみすぼらしい存在だとしても、この世と区別される私たちの人生は、むしろこの乱れた世界を新しく蘇生させる主の演奏として美しく昇華されることでしょう。お祈りいたしましょう。主よ、私たちは主を信じると言いながら、これまで私たちの心の焦点をこの世に合わせていました。世界の基準から脱したり、遅れを取ることを恐れながら、どのようにすれば世界によりついていけるか、どのようにして世界に歓迎される第一走者になれるか、 このように常に心を労しながら生きてきました。主の御言葉を聞く時も耳で聞いただけで、人生を通しては聞こうともしませんでした。その結果、私たちの人生はこの世を少しでも蘇生させるどころか、むしろこの世の乱れを加重させてきました。今日下さった御言葉の前で、私たちの無知と愚かさを悔い改めます。許してくださることをお祈りします。これからは朝ごとに主の御言葉を耳で聞き、耳で聞いた主の御言葉を家庭と仕事場で人生を通しても聞かせてください。耳で聞いた主の御言葉を人生を通しても聞くために、毎日私たちを果敢に捨てる勇気を与えてください。そうしてこの世の人たちとは区別されることを恐れないようにさせてください。それは阻害や息ではなく、主の中で与えられる神々しさであることをむしろ感謝できるようにしてください。そして主が心と思いを尽くして植えてくださった私たちの人生の現場で、私たちの財布が空っぽになり、私たちの肉体が依然として病気に悩まされ、私たちの問題が全く解決する可能性が見えなくても、私たちの人生がこの世を新しく蘇生させる主の美しい演奏に昇華できるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。